Well, good morning, everyone. It's good to be in the house of God.
おはようございます。皆さん、本当に神様の家、この教会に来ていること、素晴らしい、嬉しいですね。
Let's stand up one more time. Let's read the word of God together again.
皆さん、もう一度お立ちください。神様の言葉です。一緒に立って読みましょう。
せーの。He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of their children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse.
日本語で読みたいと思います。お願いします。はい。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。アーメン。
Amen. So we're talking about freedom that comes through Jesus Christ.
イエス・キリストを通してもたらされる自由というメッセージをしています。
In this part of the series, we're talking about victory over relational dysfunctions.
そして、このメッセージのシリーズの中の部分として今私たちは正しく機能していない関係に勝利するということを語っています。
You can be seated.
お座りください。
Father, thank you for this time.
お祈りしましょう。天のお父様、この時を感謝します。
Thank you, Lord, that we can know you more through your word.
そして今日あなたの御言葉を通してあなたをもっともっと知ることができて感謝します。
We open our hearts to you this morning.
今日私たちはあなたに心を開きます。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 Amen.
So we've been exploring different root causes of broken and dysfunctional relationships.
正しく機能していない壊れてしまった人間関係の原因というものをこのメッセージのシリーズの中で見てきました。
And a lot of the broken relationships that we have.
そして私たちの人生にはさまざまな壊れた関係、正しく機能していない関係があると思うんですが、
If we really look at the root causes,
そしてその原因を見てみると、その根にある問題ですね。
It's not the offense of others.
それは、
It's not the offenses of others towards us.
人から傷つけられた、つまずいてしまったというものではなく、
But it's our response to those offenses.
私たちのその受けた傷に対する私たちの反応、どう答えたかということが原因になるということが分かります。
Being offended and then offending others is a terrible cycle that can go on and on for your whole life.
人から傷つけられる、また人を傷つけてしまうということは人生の中で何度も繰り返してサイクルになってしまう。ひどいものだと思うんですね。
But when we apply the solutions that Jesus gives us,
でもそれに対してイエス様が私たちに解決策をくださいますから、それを自分の人生に生かしていくときに、
we can find healing from the brokenness.
私たちはその壊れたものからの癒しを得ることができます。
And last week I asked everyone to write down some of the things that the Holy Spirit was showing you.
先週ですけれども、ここに集った方々にですね。紙にそのメッセージを聞いて聖霊様が示されたことを書いてくださいって頼んだんですけれども、
To ask the Lord, is there anything in me that has done bad responses towards offenses?
その書く内容というのは、聖霊様どうぞ私の中でもし傷つけられたことがあって、その傷に対して自分が悪い反応を示してしまった、そういうことがあったら教えてくださいって祈ってくださいって皆さんに頼んだんですね。
And we want to bring them to the cross today.
そしてそれを書いて、それを十字架のもとに持っていく。
But first, before we get into the solutions, let's review the causes.
そしてですね、この壊れた関係に対する解決策に入る前に、もう一度その原因を見ていきたいと思います。
The first cause we talked about was parental issues.
まず最初の原因は両親との関係。
And broken relationships happen when we disrespect or dishonor our parents.
壊れた人間関係が起こる一つの理由として、それは私たちが自分の両親を敬うことがなかった、敬意を表さなかったということがあるからです。
It could be one or both.We could have been offended by one or both parents. One parent, it could have been just the mother, it could have been just the father, or it could have been both that we were offended. that we disrespected or dishonored.
それは親から両もしかしたら両親からもしれませんけれども傷つけられたことがあった。だからその傷があるから両親を敬うことができなかった。
And that can affect,
ことがあるかもしれません。
That can affect our relationships with others throughout our whole adulthood.
そしてそれがあるゆえに、父と母を敬うことがなかった。敬うことができなかった部分があったら、その後大人になっても様々な人間関係において悪い影響がやってくるんですね。悪い影響を及ぼしてしまうんですね。
The second cause is unforgiveness and bitterness.
そして二つ目の原因は許さないことと苦々しさ。
In Hebrews it says, "Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting or defiling many."
毒の根が成長してあなたを悩ませ多くの人を堕落させないや汚さないように注意しなさい。聖書のヘブル人への手紙というところです。
The third cause that we looked at last week is rebellion and pride.
そして3つ目の原因は先週見ました反抗とプライド。
1 Samuel says rebellion is as sinful as witchcraft and stubbornness, which is prideis as bad as worshiping idols.
聖書の第一サムエル記にはこう書いてあります。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。従わないということはやはり反抗、プライドということですね。
Rebellion and pride hurts others.
反抗心とプライドがあるところで、人を傷つけてしまいます。
And it keeps us from having deep relationships with others.
そしてそれがあると私たちは人と深い関係を築くことができません。
Because pride makes us focus on ourselves and what's best for us.
というのはプライドがあると自分に目を向けてしまう。自分にとって何が一番いいのかということだけに目を向けてしまうんですね。
And it causes a person to look at others' weaknesses rather than their strengths.
そしてプライドがあると相手の弱いところ弱点だけに目を向けてしまってその人の長所とか良いところを見なくなってしまうんですね。
And we tend to not look at them through the filter of God's love for them.
そしてプライドがあると神様の愛のフィルターを通して相手を見ることができなくなってしまいます。
The fourth cause we looked at last week is our offensive actions towards others.
そして4つ目の原因先週見ました加害者としての行動自分が相手を傷つけてしまったという行動ですね。
We need to be careful to acknowledge that many times we're not just victims from offenses from others.
このことに気をつけましょう。私たちは人から傷つけられた被害者であるだけではなく、
But we also need to recognize that we have hurt others through our offensive actions.
私たちは自分の行動を通して相手をも傷つけてしまう加害者にもなりうるということです。そうなってしまったことがあるということです。
Usually trying to defend ourselves or to make people think the way we think. We offend others through trying to defend ourselves.
私たちが自分を守ろうとして人を傷つけてしまうことがあります。
I hear many times when people apologize to others for their offensive actions.
そして人は自分がこの人を傷つけてしまったということが分かって、こういうことを言うのをよく聞いたことがあります。
They say, I'm sorry, but.
本当、ごめんなさい。でも、っていう言葉が続くんですね。
But because of what you did, that's why I responded that way.
私はあなたを傷つけてごめんなさい。でも、あなたが私にこう言ったから私はこうしてしまったんだよという、でも、点々点が続くことがあるんですね。
But because of my hard circumstances, that's just the way I am.
でも私今大変なところを通ってるからこうなっちゃったの、こうしてしまったの。
And instead of just apologizing and taking responsibility, we make excuses.
ですから自分のした間違い、相手を傷つけたことに対して謝るんですけれども、謝った後それに対する言い訳を言ってしまうことがあるんですね。
But if we're going to take responsibility for our offending others,
でも人を傷つけたということをに対して自分がしっかりと責任を負うのでしたら、
We have to go to that person.
このようにするべきでしょう。その傷つけた相手のところに行って、
We have to say what I did or what I said was wrong.
私がしたこと、また私がこう言ってしまったことは間違っていました。
No excuses.
そして謝るんですね。だから、 こういうふうにして、こういう理由があったからこうしちゃったのよという言い訳、理由を言わないんですね。
I was wrong. Please forgive me.
いや、言うべきことは、私はこのことをして間違っていました。ごめんなさい。許してください。そこで終わるんですね。
許してください。It's not just ごめんね。
なかなかごめんねって日本ではね謝るんですけれども、許してくださいっていうところまで言う、あまり習慣がなくて難しいかもしれませんけれども、でもやはり許してくださいっていうのはね、とても力があるし、私たちクリスチャンにとって必要だと思うんですね。
That's when broken relationships can be restored.
というのは、それをするときに謝って許してくださいと言ったときに、壊れた人間関係が回復するんですね。
And that's part of the solution we'll talk about later.
それが、解決策の一つとして後で語りますが、
The fifth cause is rejection.
そして、壊れた関係の5つ目の原因は拒絶、拒まれたということです。
We, in rejection, also causes offensive actions towards others. When we feel rejected, we tend to do offensive things towards others.
自分が拒絶されたという思いがあると、それがあるゆえに今度は私たちが他の人を傷つけてしまうということがあるんですね。
Because what do we say?
私たち何と言いますか？
Hurt people, hurt people, hurt people, right?
人から傷つけられた人は他の人をも傷つけてしまうって言うんですね。
Are you people?
で、人、あなたは人ですか？
We are all people, right?
私たちはみんな人間、人ですね。
But Jesus was rejected a lot by people.
聖書の中のイエス様ですね。イエス様、聖書を読むとイエス様はいろんな人から傷つけられたんですね。いろんな人から拒絶を受けました。
Even by the religious leaders.
また宗教的指導者からも拒絶を受けました。
But because he was secure in his relationship with his heavenly father,
でもイエス様は天のお父さんとの関係において安定していたので、
his response to the hurts of others was never wrong.
He never
hurt others back just because he was hurt.
イエス様は傷つけられることがあっても人を傷つけることはしませんでした。
He was able to love people even when he was hurt.
イエス様は傷を受けた時でさえも人を愛することができたんですね。
Because he was secure that his father loved him and that's all that really mattered.
というのはイエス様は天のお父さん、天の神様がイエス様を愛していらっしゃることを知っていたので、それだけが大切であると思っていらっしゃったからです。
And when we become more like Jesus in this area, we will.
そしてこのところ、この領域において私たちがもっともっとイエス様のようになれたら、
we will have less and less offensive actions towards others.
私たちは人を傷つけるような行動をもっともっとしなくなってくると思うんですね。
So let's begin to talk about solutions today.
では今日はですね、その壊れた関係に対しての解決策を見ていきましょう。
I want to go through some solutions. It's a process.
この解決策というのもプロセスを通るものですけれども、
that the Word of God gives us.
それは神様の言葉によるものです。
To help restore brokenness in our lives.
そしてそれによってその解決策を通るときに壊れた人間関係が回復し修復します。
First, it heals our own broken hearts.
まず最初にその解決策によって私たちの壊れた部分、私たちの中が変わって、
And then it can help us to heal broken relationships.
私たちが癒されて私たちが回復されるので、今度は人間関係をも回復することができるようになります。
So the first solution to breaking the cycle of bitterness,
壊れた関係、また苦々しい思い、その関係における苦々しい思いのサイクルを変える、回復するための最初の、解決策は、
Breaking the cycle of pride and unforgiveness.
それは許さない心とかプライド、高ぶった心をのサイクルを打ち壊す第一歩は、
And even self-pity.
また自己憐憫、また自分がかわいそうっていう思いを打ち壊すもの。
The only way to break the cycle,
そのようなサイクルがいつもやってくるんですが、そのサイクルを繰り返し起こることを打ち壊すために、
is to identify what what the cause is.
私たちがしなければいけないことは、まずこのどうしてこのようなものがサイクルとして起こるのだろうか、それをその
Identify the cause.
その原因となることを認めるんですね。
And also identify, we must clearly identify that the real issue is my sin.
そしてそのサイクルが打ち壊れるために、まず最初にしなければいけないこと、それは本当の問題は私の罪であるとはっきりと自分で認めないといけないんですね。
Not the other person's sin, but we identify my sin.
そのサイクルの原因はですね、相手の罪ではなく自分の罪であるということを認めなければいけません。
I cannot change people.
私は人を変えることはできません。
You cannot change others.
皆さんも周りの人を変えることは自分の力で変えることはできないんですね。
But by God's grace,
でも神様の恵みのおかげで、
We can see our role and our response in the situation.
その状況において、自分がしなければいけないこと、自分はこの悪いサイクルの中でどのような責任を負うべきだろうか、責任を取るべきだろうかということを見ることはできるんですね。
We have to identify why am I hurt?
そしてその認めなければいけないことということの一つは、どうして自分はこんなに傷ついているんだろうか。
Is it because of pride in my own heart?
それは自分の中にプライドがあるからだろうか。
Is it because of self-pity in my own heart?
自分の心に自己憐憫、自分がかわいそうなものだ、哀れなものだと思う心があるだろうか。
Is it because I have not forgiven others?
もしかしたらそれは人をまだ許していないからじゃないか。
See, that focuses on my sin.
ですね。それを考えていくときに、フォーカスは自分の罪、私の罪ということに目を向けているんですね。
And so we have to identify that the real issue, when God deals with us, the real issue is my sin.
ですから神様が取り扱っているときに、私たちが認めなければいけない事柄というのは、本当の問題は私の罪であるということを自分で認めるんですね。
See, God sees their sin, God sees my sin.
もちろん神様は相手の罪も見ています。私の罪をも見ています。
But when God wants to deal with us, then we cry, God, look what that person did to me.
でも、私たちが取り扱わなければいけないという時が来るときに、
Sometimes we pray and we say, God, look what that person did to me.
何かあって何かしなければいけないと思ったときに、私たちよく神様に、お、この人がこんなことをしてしまったことを神様見てください、気づいてくださいって言ってしまうんですが、
Send down your lightning.
主よ、どうぞ雷でその人を撃ってください。
Like Peter and John, or James and John.
ヤコブとヨハネが言ったみたいに。
But yet, Jesus, God, deals. No, I'm not worried about their sin. I want to talk to you about your sin.
そのような思いが、そのようなことを神様に言ったとしても、神様がそれに対する答えというのは違うよ。私はあなたの中にある罪をまず最初に取り扱っていきたいんだよって言うんですね。
Jesus dealt with James and John and their sin for wanting to send down lightning.
イエス様もその弟子であったヤコブとヨハネという人があのような人たちに雷を送って打ってください、雷で打ってくださいって言った時に、イエス様はまずヤコブとヨハネを取り扱ったんですね。
Okay, the second process to this solution is confession and repentance.
そして人間関係が壊れた人間関係が修復し回復していくための二つ目の解決策というのは、告白し悔い改める。
As with any sin, we must be willing to confess our wrongs and sins to God.
これは私の罪であったということを認めて分かったら、次に神様に対してそれは私の罪でしたというふうに告白して悔い改めるんですね。
And I think it's easy for us many times to go to God and say, God, I was wrong. Please forgive me, Lord.
そして多くの時、私たち、あ、これは自分の罪だったということを認めて分かった時に、あ、神様これ間違えました、罪でした、神様どうぞ許してください、私の 間違いですってこう認めて、告白し悔い改めることはそんなに難しくない、簡単かもしれません。
It's much harder to go to your spouse, go to a parent.
でも自分の罪を認めて告白をするのが相手が自分の結婚相手だったり自分の親であったりすると結構それをするのが難しいですね。
Go to a boss or
自分の上司かもしれない。
And say,I was wrong.
ごめんなさい、私は間違っていましたと自分の罪をその人の前で認めること難しいかもしれません。
I sinned against you.
私はあなたに対して罪を犯しました。
Please forgive me.
許してください。
Because we always want to, I sinned against you, but you know what you did to me was not very nice either.
やはり私たちこう言いたくなるんですね。私はあなたに対して間違いを犯した、罪を犯してしまいました、でもあなたがこうしたことも間違ってましたよねとか、こうしたからってこう後を続けて言いたくなるんですね。
But God wants us to focus on ourselves.
でも神様が望んでいらっしゃるのは相手ではなく、まず自分にフォーカスを置いて自分の罪を自分で取り扱う。
And it's so hard to just say, I was wrong, please forgive me, and leave it there.
そして私は間違っていました、許してください、そこで止める、やめるのはすごく難しいですね。その後何か言いたくなってしまうんですね。
James says, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
ヤコブという人が聖書でこう言っています。互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい、癒されるためです。
This is so important to life.
人生においてこのこととても大切ですね。
It's so important to restore relationships.
そして人間関係、壊れた人間関係を回復するためにこの聖書の箇所とても大切ですね。
Our willingness to confess our own sins one to another.
互いに自分の罪を言い表す、自ら言い表すこと。
It doesn't say confess their sin to one another.
互いに罪を言い表し相手の罪を言いなさいって聖書書いてないですね。
Michelle, I just want to confess what your sin is.
ミッション、あなたが犯した罪を私は言いたい。
So that we can be healed.
そう、私があなたの罪を言ったら私たちが癒されるために。
Do you think that's going to bring healing?
書いてないですね。そうにしたらこの人間関係に癒しがやってくると思います
？It doesn't.
ないんですね。
It just brings more anger and separation.
あなたの罪を言ってあげるよっていうとですね、もっとこう怒りがね、湧いてきて、互いの罪を自分の罪を言うんですね。
1 John says, but if we confess our sins to him, talking about Jesus, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness.
第1ヨハネの手紙、聖書の中でヨハネがこう言っています。もし私たちが自分の罪を彼イエスに言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
Many times what we teach, especially through our Wellspring and through Wellspring School of the Heart and through Victory Weekend,
そして私たちこの教会で行われる Wellspring のスクールですとか Victory Weekend で、このことを教えるんですが、
It's good to pray and tell God, God, I was hurt by this person.
その祈りの中でですね、神様に私はこの人によって傷つけられました。本当に痛かったですと神様にそれを言うのはとても大切です。
But I choose to forgive them.
でもその後に、でも私は痛かったけれども、私はこの人を許すことを選んで許します。
And they owe me nothing.
そしてこの人は私に何も借りを持っていません。
God, show me my sin.
そして神様、どうぞ私の罪を見せてください。
Amen. Peter asked Jesus, and it's not in there, I guess. Peter asked Jesus, Lord, how often should I forgive someone who sins against me?
イエス・キリストの弟子の一人のペテロという人が、イエス様にこう聞いたんですね、イエス様、もし人が私に罪を犯したら何度までその人を許すべきでしょう。
Should I forgive them seven times in a day?
その人が7回罪を犯したら1日のうちに7回その人を許すべきでしょうか。
It's funny how when we're hurt, we can get hurt over and over and over in one day, right? We can get, when I get offended with, when someone offends me, it just seems like if I'm not forgiving them, I'm getting offended by them every time I talk to them, right? Yeah, the same day, every time. Yes, because Peter's asking, should I forgive them 7 times in a day? That means he sees how he gets offended more than once in a day by a person.
Petro がイエス様に1日に7回までも許すべきでしょうかって聞いてるんですが、それで本当に興味深いのは、やはり傷ついてると、やっぱり他の人のしたことによって何度も傷ついてしまうことが言えるんじゃないかなと思います。
But Jesus replied, no, 70 times 7.
でもイエス様は7度までとは言わずに、7を70倍するまで許しなさいとペテロに言いました。
And he's not saying, okay, start counting how many times you've forgiven this person.
イエス様が7を70倍って言ったのは、はい、この人が1回、2回、3回、4回ってこう傷つけたことを数えるという意味ではなくて、
He's saying, however many times you need to forgive, you need to forgive.
イエス様が何回までと言ってるのではなくて、人から傷つけられたらもう何回でも許しなさい、傷つけられるたびにその人を許しなさいとイエス様はおっしゃってるんですね。
Jesus is immovable on this point.
そしてこの To forgive. この許しに関してイエス様は確固としています。そのイエス様の教えていることは変わらないんですね。
No matter how many times a person hurts you, you have to choose to forgive.
ということは、人から何度傷つけられても、傷つけられるたびに相手を許しなさいというのがイエス様の教えです。
Jesus has a very strong parable in Matthew.
マタイの福音書という聖書の中でイエス様がある例え話を言っています。
About the consequences of unforgiveness.
それは許さないとこ、許さない心があって人を許していないときにやってくる結果についての例え話です。
And the story is about a king who had servants.
その例え話の内容はですね、王様がいて、王様にはしもべたちがいたんですが、
And one of his servants owed the king this huge debt that could never be repaid.
その一人のしもべがですね、王様から借金をしていて、その借金の金額が大きすぎて高くであって、もう一生涯、払うことができない、返すことができないという金額でした。
And this parable is, to show us that we have a debt that can never be repaid to God.
そしてその例え話の中で語っていることは、私たちも支払うことが返すことができないような大きな借りを、借金を負っている借りですね。
And this servant knew that he didn't deserve mercy from the king.
そしてその大きな借金を抱えていたしもべは、王様から憐れみを受ける価値はないということが分かっていました。
He knew he was guilty.
自分には、自分は、には、自分には借りがある。
And knew that he should be punished.For his sin, for his debt.
自分の借金ですね、罪に対して罰を受けるべきだということが分かっていました。
But the servant fell down and said, "Lord, please forgive me this debt. I can't pay it, but please forgive me."
でもそのしもべは王様のところに行って、こんなに借金がありますけれども、どうぞそれを赦免してください、許してください。
And the king shows mercy.
そしてそのしもべに対して。王様が憐れみを見せたんですね。
And he says, I forgive you this whole debt. Go in peace.
この借金はもう返さなくていい。免除してあげる。だから安らかに家に帰りなさい。
And so the servant received grace and forgiveness.
ですからこのしもべはこの王様から恵みという免除、許しというものを得たんですね。
And this servant goes to one of his fellow servants.
そしてその許されたしもべが自分の仲間のところに行って、
who just owed him a small debt.
その仲間はそのしもべ、許されたしもべから少しだけ借りがあったんですね。
Because the debt that we owe to the king can never be compared to the debt that we owe one another.
というのは、
The king is Jesus. Yes.
私たちもですね、王であるイエス様に対して持っている借りというのは、
compared to, the debt that we owed to the King Jesus, because this parable is talking about our relationship with God, the debt that we owe to the King can never be compared to the debt that we owe to one another. Our sins towards one another, our debt. We're not talking about money.
私たちも罪を犯して大きな罪に対する借りを王であるイエス様に持っていますけれども、私たちの互いに対して犯してしまった罪の負い目というのは、私たちがイエス様に対して持っている罪の負い目よりも ちっちゃいものなんですね。
This parable talks about the money, but in Jesus is really talking about our sins towards one another.
この例え話の中でイエス様はもちろん借金、お金のことを言っていますけれども、実はその意味はですね、私たちが互いに犯してしまう罪の負い目というものです。
And the servant had no mercy towards his fellow servant.
そして先ほどのしもべのところに戻りますと、しもべは王様から自分の負い目を許してもらったのに、今度は仲間のに対してはそのような憐れみ恵みを持っていないんですね。創生してないんですね。
He said, I'm going to have you thrown into prison until you can pay me back.
そのしもべの友達です。仲間はそのしもべに、まあ、借りがあったんですけれども、しもべはその仲間にですね、あなたがこの借金を全部返すまで、あなたを牢獄に入れるぞってこう言ったんですね。
And isn't that how we are sometimes to one another?
私たちもどうでしょう。お互いにそういうふうに接してしまうことないですか？
Even to our spouses or our children.
自分の結婚相手とか自分の子供に対してそういうふうに接してしまうことないですか？
Until you come and say sorry, I'm not going to forgive you.
あなたが私に謝らないと私はあなたを許してあげないよ。
Right?
そう言ったりそう思ったりしまうすることないですか？
But other servants saw what this servant was doing to his fellow servant.
その王から許されたしもべが仲間にしたことをまた別のしもべが見たんですね。
And they go and tell the king what's going on.
そしてその別のしもべが王様にその許されたしもべのことを話したんですね。
And this king gets angry.
そしてその話を聞いた王が怒って。
And he calls that servant back in.
最初に許したしもべをもう一度呼んだんですね。
And this is what he says.
そして、その王が、
It's not there, Matthew 18. Okay.
その王が、許してあげたしもべを呼んでこう言ったんですね。
Matthew 18, verse 32 to 35 is the king's answer.
話を聞いた王の答えがマタイの福音書の18章の32節から35節に書いてあります。
Then the king called in the man he had forgiven and said, You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me.
そこで主人は、王ですけれども、彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのだ。
This should be a great warning. When we don't forgive others, God says we are being evil.
ですね。この言葉はですね、私たちに対して警告の言葉となるものでしょう。人を許さないと神様は悪いやつだってその人を呼ぶんですね。
Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you?
私がお前を憐れんでやったように。お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。
Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt.
こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。まあ、英語ではですね、苦しめたって書いてありますね。
And it was a debt that could never be paid off, so he would be tortured for the rest of.Eternity.
そしてその借金というのはもう高額すぎて一生かけても払えるような金額ではなかったので、ということは彼はこのしもべは一生涯獄吏で苦しんだということですね。
And that's how Jesus expresses what hell is going to be like.
そしてこのようなことを、このようにイエス様は地獄というものを表しています。
Verse 35 says, "That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart."
イエス様はこうおっしゃっていますね。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の父もあなた方にこのようになさるのです。
Forgiveness is at the heart of who God is.
この許しというのは神様の心の中心にあることですね。
It's at the heart of His love for us.
そしてまた許しというものが神様の心の中心にあるものです。
And if we are going to be His children,
イエス様の神様の愛の中心にあることからが許しですね。
And if we are going to be His children, He wants us to be like Him.
そして私たちが私は神様の子供です、子供でありたいですと願うならば、私たちがそのイエス様のように神様のようになることを願ってらっしゃいます。
We have to remember that our debt to God, our sin before God, can never be repaid.
覚えておいてください。私たちの神様に対する罪、負い目というのは、私たちが支払うことができるものではありません。
That's why Jesus came. He paid the sin. He paid the penalty for our sins.
だからイエス様がこの地上に来ました。私たちの罪の代価を払うためにイエス様が来たんですね。
And just as He paid for our sins,
そしてイエスキリストが私たちの代価を払ってくださったように、
just as He has forgiven us for our sins,
そして神様が私たちの罪を許してくださったように、
He expects us.To show the same mercy towards others.
私たちも今度は他の人に対して同じような憐れみ許しを見せるべきですね。
Jesus said in Matthew 7 verses 1 to 3.
イエス様は聖書のマタイの福音書の7章の1節から3節でこう言っています。
Stop judging so that you won't be judged.
裁いてはいけません。裁かれないためです。
Many times when we get hurt by others, we begin to judge them.
私たちが人から傷つけられると、その傷つけた相手を裁き始めてしまうんですね。
But Jesus says, because the way that you judge others will be the way that you will be judged, and you will be evaluated by the standard with which you evaluate others.
イエス様はおっしゃっています。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。
And then Jesus brings it back to what we're supposed to be doing.
そして私たちがするべきことにイエス様は戻ります。
Not focusing on the person who sinned against me.
それは自分を傷つけた、自分に罪を犯した相手に目を向けるのではなく、
What needs to be changed in me so I don't get so easily offended by others.
まず自分が変わる、自分が変わることによって人から傷つけられることがだんだんなくなってくる。
Why do you see the speck in your brother's eye but fail to notice the beam in your own eye?
また なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気づかないのですか。
And he goes on to say, which isn't here, he goes on to say, firstDeal with yourself, and then you can help others find freedom.
そしてパワーポイントにはありませんが、その後イエス様は続けているんですね。まず自分自身にある事柄を取り扱いなさい。それをしたら今度は他の人を手伝うことができます。
God calls us to forgive from our heart.
神様はおっしゃっていますね。心から相手を許しなさい。
Forgiveness is a decision.
そして許しというのは決断ですね。
Not based on your emotions.
それは自分の感情気持ちには基づいていません。
Not based on your feelings.
自分の感情気持ちですね。許したいから許すという気持ちに基づいていません。
But when we forgive from our hearts and deal with our own sin.
でも心から相手を許して、そしてまた自分の中にある罪をまず取り扱っていくときに、
Our emotions and feelings will follow.
私たちの気持ち、感じていることがそれについていきます。
And sometimes it takes forgiving someone over and over.
そして時々その許しますというのが一回だけで終わることがないときもあります。その人を、相手を同じ事柄を許す、何度も許すということが必要なときもあります。
And declaring they owe me nothing.
そして許します。 この人は私に負い目を負っていません、借りがありませんということを宣言し続けるんですね。
But over time, when you think about that memory,
そしてそれを何度もやっていくときに、
you don't forget the memory.
もちろん相手から傷つけられたこと、そのことは記憶の中に残っていて忘れることはない。ないでしょう。
But you can remember the memory, but have no pain in your heart.
でも、許し続けると最終的にその傷つけられたことを思い出したとしても、もう心の中には痛みがないんですね。
That's when you know forgiveness has its final say in that relationship.
それが起こった時に、あ、この人との人間関係が癒された、癒しが完成したということがわかるんです。
You know, I've had people who have offended me and hurt me.
私にもそういうことがあります。人から傷つけられてことがあります。
And it took time to heal.
そしてその傷つけられたその傷というものが癒されるためには時間がかかりました。
But every time I would remember that moment and it still hurt a little in my heart.I would choose to say, God, I forgive them. They owe me nothing anymore.
そして傷つけられたことを思い出して、その思い出したときにまだ心の中が痛いということがあったら、もう一度神様に私はこの人を許します。この人は私に負い目を負っていませんと祈りで宣言するんですね。
And now when I see that person, I don't see the hurt anymore. I just
でもそれをやり続けていくと、もうその人を見てもその傷が痛くない。
I'm able to just love them for who they are.
そしてそのままの姿で相手を愛することができる、そうなるんですね。
And that's what God wants us to do.
それを神様が望んでいらっしゃると思います。
And so last week, I asked you to focus on your own.
先週ですけれども、皆さん自分自身を見つめ直してくださいというふうに、頼みました。
And to write down what God was showing you that was your sin, that was yourproblem that needed to be forgiven.
そして祈って、自分の中にまだ残っている、罪問題を紙に書いてくださいと言ったんですが。
If you didn't bring that paper, there's more paper and pencil underneath your chairs.
その書いた紙を今日持ってきてない方はですね、椅子の下にまた新しい紙がありますので、それを
They can write it down.
書いてください。
What I want you to do is write down if you have offensesFrom others, write their names down and then write at the bottom, they owe me nothing.
そして、人から傷つけられたことを今思い出す、思い出したらですね、その相手のが自分に与えた傷を紙に書いてください。いくつでも思い出す限り。そして一番最後のところに、でも彼らは私に負い目を負っていませんというふうにも書いてください。
And then on the other side of the paper, write, God, I showed pride in this when dealing with this. Please forgive me.
そしてですね、
I showed pride or I showed bitterness.
まあ、最初はですね、相手から傷つけられたその傷を書いて、その裏の紙の裏にの方にはですね、それに対して自分はプライドがあったとか、苦々しい思いがあったとか、自分の罪を紙の裏側に書いてください。
Some of the things that we mentioned was pride, bitterness, unforgiveness.
ですね、プライドとか、先ほどメッセージで言いましたプライドとか、許さない心とか、苦々しい心、そういうものがあったら、
self-pity, rejection.
自己憐憫とか、拒絶、それがあったということがあったら、紙の裏側にそれを書いてください。
Can we play the? Oh, we can. Can we turn it down right now, just in the background? Thank you. After you're done writing them,
紙に 方は、
I want you, as symbolically, I want you to bring them forward.
それを前に持ってきて、
tear it up.
それを全部破って、
and throw it into this bucket.
前にある白いバケツの中にそれを入れてください。それによってその許しということを象徴するものとなります。
And this is to symbolize that they owe you nothing.
それが表す意味というのは、私はこの人を許して、この人たちは、この人は私に負い目を負っていないということです。
And that you're taking your own sins and placing it at the cross.
そしてまた自分の中に罪があったら、それを十字架に持っていって死なせるということを表します。
We're going to sing this. Let's stand up and sing. If you're still writing, it's okay. Take your time. I think the first slide is missing, so we'll just skip the first slide. It's fine. Authority of Jesus,
yes, Christ の権威を持って、
we declare
that, 宣言します
that those who have offended us,
私たちを傷つけた人たち、
we forgive,
私たちは許します
they owe us nothing,
彼らは私たちに何も負い目を負っていません
we put their offense upon the cross of Jesus,
彼らの罪をイエス・キリストの十字架の上につけて、
we cover it with the blood of Jesus,
そしてイエス・キリストの血潮によって覆って、
and we cast it as far as the east is to the west,
東から西がはるかに遠いようにそれをすべて投げ捨てます
and declare they owe us nothing.
そして今宣言します彼らは私たちに負い目を負っていません
and Lord we confessed our sins to you this morning,
そして今朝私たちは自分の罪をあなたに表します
and I declare with the authority of Jesus,
そしてイエス・キリストの権威によって宣言します
that these sins are placed upon the cross of Jesus,
罪イエス・キリストの十字架の上につけた罪
and that they are forgiven,
それらの罪は許されました
Lord help us if we need to confess to one another, Lord, that we would go and confess to one another
そして、さらに私たちが誰かにその罪を言い表す必要があったら主よどうぞそれができるように助けてくださいそしてイエス様の血潮の働き全体が全部が私たちの中で働きますように
イエス
様のお名前によって、お祈りします
We declare freedom today.
そして今日私たちはイエス様の皆によって自由を宣言いたします
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように
We're going to do the video now.
ビデオ撮りをしますので皆さんちょっと残ってくださいお願いします